リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して、祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。今日2022年8月14日日曜日の朝です。8月の京都は先人への思いを込めた供養の行事が続く月でもあります。あの世まで響くとされる迎え鐘でお迎えしたご先祖様を夜空を焦がす京都五山の送り火で見送ります。厳かな宵参りも精霊好きの京都らしい行事の一つです。千日参り満灯へ祈りの光が灯り、静かに灯ります。朝を迎え夕暮れが待ち遠しい京都三条から出会いの縁にし心旅が始まります。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。34回ゲストは、本山修験宗聖護院門跡執事長の宮城大学様です。今日は朝早くからありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
本当に暑い日が続いております。
暑いですね。
もうついつい口から出てしまうんですけれどもね。
言っても仕方がないですが暑いですね。
そうですよね、はい。早速なんですけれども、聖護院門跡 の、はい、ご紹介の方をお願いできますかね。
はい、はい、ありがとうございます。聖護院、と言いますと、大根とか八つ橋、そちらの方が名前が売れておりますが、実はお寺の方が随分先のことでございます。白河上皇という方がですね、1090年という年に熊野三山にこうお参りに行かれる、俗に言う熊野詣でというやつですね。でその熊野詣でをされますときに、増与というお坊様がご案内をされる。そして無事に帰ってこられたということから、聖の体をお守りしたという聖体五字という言葉がございます。その聖体五字の2文字を取って聖護院というのを白河上皇がお作りになる。そして初代住職にその先達を務めた増与が任命をされると。それが聖護院の始まりとなって、今の場所にほぼ同じ場所に立っておったというふうに言われます。まあ、それと同時に、お寺ができるだけとではのうて、熊野三山の、はい、別途調理というのも任される。そして日本全国の山伏たちをまとめるという、そういう任務を預かる。そういうことで、実は聖護院というのは一時的に全国の山伏を束ねるという位置になる。そしてこれは、はい、日本で最初の修験道の宗派の確立ということにもなるわけですね。はい、で立っております場所は聖護院という地名のところに立っておるんですが、東山丸太町熊野神社の一つ北、の信号を東に入りますと、はい、左側にですね、北の方に聖護院というお寺がございます。はい、そのまま正面を見ますと吉田山大文字山、はい、で後ろには京都大学病院、南に行きますと岡崎の文化ゾーンと、まあ、そういったところにね、静かに立っているお寺でございます。
はい、はい、いいですね。宮城さんは、はい、現在執事長というお立場なのですけれども、はいはい、これまでの経歴も交えて詳しくお伺いしてもよろしいですかね。
はい、何なりとと言いたいんですが、黒歴史もございますので、その辺はちょっと伏せておきますけれども、まあ、昭和35年に生まれたものでございます。京都に生まれました。地元の、はい、左京区の聖護院の中にあるお寺で生まれたんですが、
はい、
まあ、地元の小学校中学校出まして、そして平安高校、そして花園大学、そして花園大学の、はい、仏教学の専攻科、それを、はい、卒業いたしまして、卒業したその年に聖護院の、まあ、小僧さんとして学寮として入らせていただきます。
ははは
はい、それでまたその後に、まあ、学寮の時もそうなんですが、二度化業、そしてその後に四度化業、そしてさまざまな、まあ、感情という、まあ、これは専門用語になってしまいますのでね、はいはい、分かりにくいですが、はい、師匠からいろんな方を伝えていただくというふうなものを受講しながら、はい、そして今日に至る。でその中ではあの大峰の奥掛け修行、葛城修行というのを重ねながら、はい、ですね、平成の23年に庶務部長にやらせていただきました、
はいはいはいはい、
そして29年に執事長という役を拝命いたします。
今のお立場です。
そうですね、はい、でそれよりも少し前になるんですが、平成8年に、はい、あの釈善院というお寺の住職、まあ、これはあの2月23日に五大力さんという法要を行っておりますので、まあ、あそこのお寺かというふうにご存じの方もあろうかと思いますが、まあ、正午院のところで五大力さんをしております、はい、釈善院というお寺の住職も同時、平成の8年に拝命をすると、そして今日に至るということでございます。はい、
そうですね、あの今お話をいただいた中で、うん、まあ、あの修行をかなり積まれたというお話だったと思うんですが、はい、具体的にどんなような、
ね、そうですね、修験道の修行は一体何なんですかと言われましたら、あの特定の山に登るとか厳しいことをする、火の上歩く、滝に打たれる、それらも全て修行ではあるんですが、
はい、
一番大切な修行は何かというと、一人の人間として毎日の生活を正しく生きる、これが修行の一番根本であると。ですからそれができていないと、山に何歩登ろうとも、どれだけ滝行をしようとも、ね、そんなもの役にも立たんぞと、お前はそれだけ山行ってるのにそんなことしかできんのかということになってしまいます。まあ、あの修験者でもございますので、山伏でもございますので、当然山の中にも入ります。まあ、主な修行としては先ほど言いました大峰の奥掛け修行、5泊6日でございますね。
はい、
本当に大の大人が、涙を流しながら歩くような辛い時もございます。で夏に行くんですが、それでも山の上で雨に降られますと、本当に凍えるような寒い寒い中を、歩く。ただですね、山の修行というのは素晴らしいんですよ。私の親もじいさんもひいじいさんも、それこそ伝教大師様空海様も、あるいは修験道の開祖の縁の行者様も同じ道を登られている、行場に行きまして行場の意思を持つ、それはそういった戦士の方々も持たれた岩です。そこの岩を持って今自分が修行させてもらえることのありがたさを感じたら、やはり少々のしんどいこと辛いことは置いてでも、やはり登らせていただきたい、お参りしたいという思いになりますし、さまざまなことを考えますとね、私は山でよく泣いちゃうんですよ。涙を流しながらよく歩くこともある。
その山の、まあ、道といいますか、はい、決まってるわけですよね。
そうですね、
何百年とずっと続いてる道、
そうですね、縁の行者以来の道がずっと続いております。
はいはい、
それはあの山が崩れたりして多少は、ね、あの変わったりもいたしますけれども、基本的に同じ道を、同じところを、同じ場所を持って足をかけて登っていくということになりますね。
まあ、そういう修行を積まれて、ね、ということなんですね。
まあ、1日に13時間14時間歩いてお勤めして、歩いてお勤めしてというのが毎日続く、
はい、
簡単に一緒に行きましょうとはよう言わない修行でもありますね。はい、
まあ、そういう、ね、修行を積まれて今の立場があるということだとは思うんですけれども、はい、あとですね、修行院門跡についてさらにこういろいろと詳しくお伺いしたいと思うんですけれども、はい、4度の火災を免れた創建当初のご本尊不動明王が保存されているというふうなお話をお伺いしたんですけれども、その辺のこともちょっと詳しく
わかりました
ご紹介いただけますかね。
まあ、先ほど言いましたように白川上皇によってね、聖護院というのは作られるんですが、最初に禅唱いたしますの応仁の乱ですね。
はい、
応仁の乱で、まあ、見事に全焼いたします。で、まあ、昔は火事が多かった、これは当たり前ではあるんですが、はい、お寺において火事が起こりますと何をするか、まずご本尊さんを守れなんだろうと思うんです。
はいはいはい、
ですのでそのご本尊様を担いで多分火の中を逃げ回ったんでしょう。そしてそのご本尊様を持って岩倉のところに再建をされます。でところが岩倉で2回火事に遭うんですね。また一遍は不審火です。2回目はあの記録に残っておるんですが、野党が入り火を放つと書かれております。
野党、
野党つまり泥棒が入って、
はいはい、
逃げるときに火つけて逃げよったと、 それで全焼してしまうんですね。でまたその時もご本尊様を持って逃げる、
はい、
そして、その後今度は今出川の烏丸の、
はい、
北西あたりに今でも正五院辻という袋小路が残ってるんですが、
はい、
そのあたりにどうやら再建をされた。しかしそれも遠方の大火やったかな、で焼けてしまいまして、はい、岸区も一番最初に建てられた創建の場所に戻ってくるということでございます。
はい、
でまあその戻ってきたのが1600年代ということになるわけですが、
はい、
ですからまあ戻ってきまして約300-340年ということになるんでしょうか。はい、
そういうことですね。はい、それではお話の途中ですけれども、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち八代は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも八代は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは八代で検索。霊園墓石の八代。
本日のゲストは本山修験宗聖護院門跡羊町の宮城大学様です。後半もお話を伺ってまいります。先ほどのお話の続きなんですけれども、はい、引き続いてよろしいでしょうか。
はい、結構ですよ。はい、まあ、京都っていうのは昔から火事が多かった、あちこちでね、当然、昔は木と、ね、神の家ですから燃えるわけですが、まあ、正午も4回の火災にめげずその再建をしますし、ご本尊様が今日まで創建当初の、ね、方がお祭りできているというのは非常にありがたいことでございますけれども、はい、まあ、そういった火事の中で、まあ、比較的近年で大きな火事といいますと天明の大火っていうのがございます。はいはい、でその天明の大火の時にはですね、はい、四条の木屋町下がる、はい、鴨川の、まあ、東川でしょうかね、あの辺りから木屋町の向こうかですね、鴨川の向こうかぐらいから火が出たと言われますが、まあ、その火事は3日間、はい、京都を火の中に、でその時御所も当然焼け落ちてしまうんですね。でその時の天皇様が光覚天皇という方でございます。はい、でその光覚天皇という方は御所を再建するまでの間どこかに仮御所を設けなければならないと、はい、いうことで、当初聖護院の住職になられるという方であったんですが、はい、桃園天皇がお亡くなりになってその次の天皇として即位をされ聖護院をお出になる、
はい、
まあ、そういう方ですので昔おった聖護院にということで、3年間仮御所としてお使いになる。その当時の玉座であるとか、はい、あるいは一夜作りの御学問所なのかまだ今でも、ね、現存しておりますし、
はい、
あるいはその聖護院というのは聖護院の宮様がお入りになるお寺でもございましたので、はい、そういう雅な障壁が、まあ、主に狩野派のものになるんですが、狩野英の狩野益信そういったものの障壁画というのが今でも170名以上現存しておると、
は
い、まあ、それと同時に山伏の総本山でもございますので、はい、お不動様、はい、あるいは蔵王権現様、はい、そういった厳しい仏様もおられるという、
はい、
ね、その雅な部分と厳しい部分を合わせ持った、ね、お寺でもございます。また、はい、特筆すべきところでは御水の天皇の女院御殿というのを御所からいただいてきております。
はい、
で今ちょうど修理中でございますんだけども、もしも書いたものが御所から来たよというものが書いたものが出てくればこれ国宝に昇格するぞと言われておりましたので、期待をしながら今回の修理に当たったんですが、残念ながら書いたものは出てこなかったということで重要文化財のままではございますんやけども、まあ、御水の天皇が、まあ、側室の方に贈られた建物でございます。中には贅を尽くした、そしてプラス男性から女性に贈るというそのなんていうのかな、艶のあるというか色気のあるというかそういう部分が建物の随所に込められた非常に雅な、ね、建物も残っておりますね。はい、また修験道の世界においては縁の行者様が開祖と言われますが、その縁の行者様に対して人弁大菩薩という死後送り名をその光覚天皇からいただいておる。
はい、
でその光覚天皇の死後直書というんですが、それが聖護院に下されたというのはやはり聖護院が縁の行者の法脈を継ぐ正統にあると、そういうお寺にあるということが当時認められていたということに他ならないだなということで、はい、まあ、私たちは襟を正さなければならないですし、はい、ますます精進していかなければならないなというのをその集合直書を見るたびに、まあ、思う次第でもございます。はい、まあ、その他にも多くの重要文化財の仏様、あるいは明治の時に潰されていった、そして消えていったお寺から預かったその仏様というのが山のように倉庫の中におられる状況ですね。
ぜひ一度行かせていただきたいですね。
そうですね、またお越しください。
でですね、宮城さん、京都の歴史と町並みについても思いがあるというふうにお伺いしてるんですけれども、
そうですね、はい、思いがあるというよりもそのような大したことではないんですが、まあ、私はやっぱり京都が好きなんですよ。
はいはいはい、
で京都のがただ好きだって言ってもなんで好きなのかなって自問自答した時に、
はい、
京都の町にはあちこちにお地蔵様がおられますし、
はいはいはい、
それから町の伝統文化っていうのがあるじゃないですか。ですからそういったものを一生懸命、ま、守り、そして次の世代へ時代へ、 繋いでこられた町衆の方々の生き生きした姿があったんですね、
はいはい、
それがあるからこそ私たちも今お寺という空間の中で生活をすることができているという部分もあるんだろうと思います、はい、だけども一歩帰り見ますと開発というのと、それから伝統文化を守るというのがなかなか難しい時代になってきた。
難しいですか。
難しいですね。だって、小さな商店さんが、商店、小さな商店で生き残れない時代なんですよ。
あ、
親がやっておった職を守れない、ね、はい、親が一生懸命作ってくれた家建物が守れない、結局他人さんの土地にね、それがなってしまう、
はあは
あ、多くは企業の土地になってしまう、そうすると町に愛着のあるものが、はい、その土地に住むからその町のその場所の伝統文化を大切にするわけでしょ、
はいはいはいはい、
そこのところで大きな会社の力が入ってきますと伝統文化なんか関係ないよと、どれだけ利潤を生むかが大切な土地なんだよということになってしまう。
そっちに価値が移ってまうわけですね。
だから聖護院の周りを見ましてもね、最近はその聖護院の前に聖護院三王町というのがある、
はい、
三王町にあった三王さんのお社を守っていたお家が売られてしまう、
はい、
聖護院にそのお社をいただきました、お守りはできましたけども、その後には、ね、賃貸マンションが建っておりますし、はい、ですから一旦そのようなものができますと、なかなか、まあ、その建物は、ね、比較的配慮して作っていただいておるので、
はい、
あの別にあの景観が悪くなっているわけではないんですが、
はい、
ですからそういった配慮のあるその地域の文化と共生するようなものが、ね、必要なのかなと思いますね。
そうですよね、
なかなか私たちだけでは守りきれない部分があります。
うん、確かにね、まあ、条例でちょっとなかなかね縛ることも難しいかも分かりませんしね。そうなんですね、
まあ、私たちの、ね、土地であるならば建てないという選択肢はあるんですが、無理ですからね、それは。
そうですよね、はい、分かりました。あとですね、あの今だちょっとコロナの収束が本当にあの不透明なんですけれども、はい、聖護院門跡さんの方ではいかがでしたですかね、この3年間。
そうですね、あのやりたい行事、やらなければならない行事というのがことごとく中止縮小になりました、
はい、
ただ、宗教行事というのはやらないという選択肢はないんですね、はい、人に来ていただくということができないけれども中では私たちだけで粛々とやり続けてきております、
はい、
でまた日々のお勤めの中では毎日が疫病鎮静と世界平和というのを毎日それこそ祈り続けております、
はい、
まあ、そういった部分は、まあ、当然宗教者としてあるべきところではあるんですが、まあ、幸いなことに聖護院の事務局の方から感染者が一人も出ていない、まあ、それらは一人一人が、まあ、気をつけているというところが実っているのかなと、はい、でまあ、このコロナというのを契機にいたしまして、さまざまな会議をリモート、つまりあの画面を通じてやったり、
はい、
あるいは講習会というのもそういうふうなような形で開催するというふうなことも行っております。
そうなんですね、
はい、まあ、やりにくい時代にはなりましたけれども。
そうですね、はい、分かりました。コロナ禍ということで、はい、まあ、この年中行事も大変だったと思うんですけれども、はい、この8月あるいは9月、はい、何か行事の方は控えてますかね。
そうですね、8月の中頃になるんですが、富士山への修行がございます。これ毎年、はい、まあ、去年はできなかったですね、一昨年もやらなかったのかな、
は
い、海抜ゼロメートルの海のところで水掘りをしまして、そこから村山古道というのを通りまして山頂まで登ると、
ほうい
うふうな、まあ、これ一日で登るわけではございませんねけども、
はいはい、
まあ、そういうふうな修行もございますし、
はい、
9月になりますと9月の初めには大峰の奥掛け修行というのが5泊6日で行われます、
うん、
まあ、大の大人でも涙流すような修行でございますので、気軽に参加されたらどうですかというのはなかなか言いませんけれどもね。
5泊6日、
はい、
ちょっと触りだけでもご紹介いただけませんかね。
まあ、縁の行者様が、あの19歳の時に開かれたお山ですね、
はい、
で奈良県の吉野から、
はい、
熊野三山、先ほど熊野三山をお参りされたという話も最初にいたしましたが、あの熊野三山へ向かって歩いていく修行ということになります、はい、まあ、朝だいたい早ければ2時、遅くても3時には起き出して、
ね、
下手したら
真っ暗ですね、
真っ暗ですし、下手したら飲んで帰る時間でしょ。
そうですね、最近はないですけど、
はい、でその時間にまあ歩いてるわけですよ、
はい、
で目的地に着くのが夕方の3時4時、
は
はい、足を痛めたものが出ますと7時、8時となってしまう、はい、そういう中で一心に歩いてお勤めして、歩いてお勤めをして、そして自分の心、体をその中で錬磨して鍛えて、そして、まあ、その中で経験したことを山から降りた時にいろんな方にフィードバックできるようにと修行する、そういう修行でございますね。なんぼこれば言うてもわからんと思います。来てもらうとわからん部分でもありますが、気軽に来てねとは言えないところでもありますね。
それが厳しい修行だと。
厳しいですね、はい、私も一回だけもう死んだ方がマシやと思ったことがありました。もう学生の時ですけど、この参加生と言うた親が、ね、はい、私が死んだら悲しむやろ、それくらい心いがむぐらい疲れ切ってた時ありましたね。
行ってみたい気もしますけれども、なかなかそれはちょっと勇気がいることだなというふうに思いました。はい、ありがとうございます、はい、お話が尽きないところなんですけれども、この番組ではお越しいただいたゲストの方に、はい、未来へ向けたメッセージ、はい、未来へつなぐメッセージをお願いしておりますけれども、はい、ご紹介をいただけますか。
はい、これですね、本当にでも恥ずかしくって嫌なんですよ。これなんですが、一心欲見仏と書いてあります。
はい、
法華経の中に出てくる言葉なんですが、これだけでは完結してないんですね。お経ですから、その中の一部分です。はい、一心欲見仏というのは本当に心を一つにして仏を、ね、求めてるのかということを皆さんに問いたいんです。うん、でこの言葉の後は不時着心明という言葉が出てくる。身も命も、ね、惜しまずに仏様を一生懸命見ようと私たちはしているのかということなんですね。私たち仏様のことを考える時の主に苦しい時の神頼み、実はそうではなくって、朝起きるだけでも素晴らしいことだし、あるいは誰かの笑顔に会うのも素晴らしいことだし、ですから世の中っていうのは実は私一人ではなくって、神様、仏様、ご先祖様と私たちは生きている。それを感じることができた時に、私は一人でないということの自信と誇りが出てくる。そう思えたら、実は人って強いんですよ。これくらいええやろ、誰も見てへんやろという怠惰な生き方はできなくなる。ですので、一心欲見仏、そのような気持ちというのを持っていただきたいなと。どこでもいいです。京都って素晴らしいんですよ。あちこちにお地蔵さん、お寺ございますので、そういったところで手合わせて、この仏様を見立て祀るという本当に真摯な気持ちを持っていただければ、この世の中極楽になるんじゃないかなというふうに思っております。ですから今日はちょうどお盆の時期でございますので、ご先祖様を考えて手を合わせていただく、ちょうど良い機会ではないかなと思いますね。
ありがとうございます。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは本山宗源宗聖護院門跡執事長宮城大学様でした。今日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、次回は8月28日第4日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。
はい、ありがとうございました。
この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。